Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編ポッドキャストとラジオクラウドです。
墨田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。ハマグリスナーの皆さん、今リアルタイムで聴取いただいている方は2月26、226の19時半回ったところだと思うんですけれども、今収録しています私の手元の時計では、2月24日月曜日、祝日振り替え休日なのかのなんと午前7時50分前ということで、KBS 京都にこんなに早く来るのは初めてかなと思うんですけれども、もろもろ事情がございまして、今日と言いますか、この収録日2月24日の夕方4時から KBS ホールで新日本プロレスの大会があるんですよね。新日本プロレスの大会がございまして、でそれで私、後ほど見に行くんですけれども、でその見に行くにあたってですね、何週間か前、いろいろね、新日本プロレスのホームページ見てて、あ、そうだ、 KBS ホール大会、今回棚橋選手出るんかな、棚橋社長出るんかなと思ってチェックしてましたら、なかなかねその試合カードの発表がなかったんですよ。で結構直前になって試合カードの発表があって、棚橋社長がメインイベントで出ると、で行きたいなと思って、で私立命館大学法学部政治行政コースで、棚橋宏選手と一緒やったもんですから、直接ね社長にお願いをするとチケット3枚、妻と娘の分と空いてませんかということでお願いして、チケット取っていただいて、もちろんあれですよ、お代はお支払いします。はい、お願いして、でその上で、あれ月曜日やなと、月曜日ってことはハマグリ顧問の編の収録日やということで、お願いしたついでに、お願いばっかりで恐縮ですけれども、ラジオ出てもらえへんっていうお願いをしまして、でそれでね快諾してもらったんですけれども、問題はですよ、この KBS 側の事情もございまして、で今この KBS って、ね、スタジオ工事してるんですよね。一つスタジオ工事してて、スタジオの数が少なくて、で結構ギリギリにスタジオを抑えようとしたもんですから、空いてる時間が午前8時から10時までの2時間だけやということをディレクターの佐山さんに、教えていただきまして、困ったなと。新日本プロレスは先ほど申し上げた通り KBS ホールで、午後4時から試合開始なんですよね。で午後3時会場、おそらく新日本プロレスの選手の皆さんが KBS ホールに登場するのは午後1時ぐらい、 KBS このラジオが空いてる、スタジオが空いてるのは朝の8時から10時。うわー、これね、行くよ行くよと言ってもらったものの、朝の8時から来てくださいっていうのはさすがにね、私も大学の同級生とはいえ、もともと4歳からのプロレスファンですから、同級生であるとともに棚橋選手はスーパースターなんですよ、私にとって。その人にね、朝の8時からKBS 京都来てくださいっていうのは気が引けるんですよね。でもうどうしようかなと思いながら、でそのやり取りを何度かね LINE でしてたんですけれども、なかなかその朝早くなった、時間がね設定が早くなったっていうのを連絡できないでてやっぱりちょっと今回は見送ろうかなとか思ってたんですけど、そのね、何週間か前にちょっとね、お酒飲んで気持ちよくなってる時にもうLINE 送ってしまえと朝8時頃からの収録でもいいみたいなことを送って、でちょっとねお風呂入りながらしばらく考えてて、あ、やっぱあかんわと。相手はね新日本プロレスの社長ですよ。私が子供の頃から憧れている新日本プロレスの社長にそんなぶしつけなお願いしたらあかんわと思って、お風呂入りながら、お風呂から出たら LINE の送信取り消ししようと思ってたんですよ。でお風呂から上がって LINE を見たら、行くよ朝早くいつも起きてるからって言ってくれてて、でもね来てくれるのはいいんですけど、棚橋さん 10時に収録終わった後で試合開始まで6時間ぐらいあるわけですよ。6時間ぐらいあって、で新日本プロレスもきっと KBS ホールを借りてる時間ってで大会の前数時間前からでしょ、朝からは借りてないでしょきっと、朝から借りてるのかな一日中。だからあの KBS ホールに入るわけにもいかずで途方に暮れると思うんですよこの後で。私もそれまでね、あの試合開始というか、まあ、その準備もあるでしょうから、それまであのご一緒してね付き合えたらいいんですけれど、私は私で別件の用事が入ってまして、あのこのラジオにね以前出てくださった西堀さんっていう私の司法試験浪人時代のサウナ仲間の僕のまあ親父みたいな方なんですけども、その方が昨年タイガージェットシーンと同じ旭日総合賞で叙勲なさったということで、その叙勲のパーティーがお昼から今日は入ってるという。だからね今日は私にとって本当に司法浪人時代、長かった辛かった司法浪人時代を精神的に支えてくださった、で棚橋くんは遠目にいつも不安として、プロレスを見てましたけれども、で実際にねいつもサウナで支えてくれてた、サウナで支えてくれたってのもおかしな話なんですけど、西堀さんのパーティーもあり、そして棚橋選手が今日ゲストに来てくださってっていう、何かね、私の辛かった時代を、ね、乗り越えた、まあ、支えてくれた人と今日ね、偶然にもそういう会う日が重なり合うということで、ちょっと感慨深い日ではあるんですけれども、それとともにあと一つ感慨深いのは、今日ね初めて娘を連れてプロレス観戦に行くわけですよ。だからそれがちょっとね、ドキドキしてるんです。僕も初めてプロレス見たのは5歳の時やったと思うんですよね。先週話しましたかね、その5歳ぐらいの時にまだ僕が広野幼稚園っていうとこ、幼稚園行ってる時に、地元の近鉄小倉駅近く松園ボール駐車場特設リングに全日本女子プロレスが来た時ですよ。その時初めて行って、僕はまだ幼稚園で、行ったんですけれども、ね、だから女子プロレスやったんですよ。で、新日本プロレス初めて生で観戦したのは、その後もう中学生になってからなんですよね。で、そういう意味では、新日本プロレスデビューという意味では、娘の方が早くて、まだ7歳、小学校1年生ですから、どんな反応するのかなっていうのがすごい楽しみで、で、これから一緒に見に行けたらいいなとは思うんですけれども、で、娘が、生まれてすぐぐらいの時に、棚橋選手がこの番組ゲストで来てくれて、ね、で、その時、佐山さんも、いらっしゃったと思うんですけど、あの時はまだ田中さんの時かな、ディレクターが田中さん、初代ディレクター女性の田中さんの時に最初棚橋選手が来てくれて、でその時にまだ0歳の娘もこのラジオの収録見に来てて、妻と一緒にで収録の時にね抱っこしてもらって、っていうのがあったんですけれども、その娘も小学校1年生になり、でちょうどね今日の新日本プロレス KBS ホール大会がルチャリブレ、メキシコのルチャリブレ CMLL っていう団体がいつもこの時期に来日してシリーズがあるんですよね。でメキシコのプロレス、またちょっとね日本のプロレスと趣をことにするんですけれども、私が新婚旅行かな、新婚旅行でメキシコに行った十何年前に、そうです、プロレスのそのメキシコのプロレスルチャリブレのもう殿堂と言われているアレナメヒコっていう会場で、ルチャリブレを初観戦して、そう新婚旅行ですか、妻と一緒に見に行ったんですけど、その時にそのメキシコでプロレスって本当になんていうのかな、もう伝統芸能的に根付いてて、そのルチャリブレ、まあマスクマンが多いんですけれども、そのプロレスを本当にねもう孫、小さい孫とおじいちゃんが一緒に見に来てて、孫がマスクをかぶって見るみたいな、そういうもう伝統として根付いてて、でそれが私すごいその風景光景が僕にとってなんかね、プロレスってもともとこういうもんなんだろうなっていう、おそらく戦後その、ね、力道山が、まあ、日本のプロレスの始祖ですけれども、日本にプロレスを輸入した時、子供たちはこういう気持ちでプロレスを見てたんじゃなかろうかなとか思ったりしたのが、その十何年前初めてアレナメヒコ行った時で、でその、ルチャリブレの大会が 今日この後夕方からあるということで、娘が棚橋選手をはじめとするプロレスの試合をどのように見るのかなっていうことでね、楽しみにしてるんですけれども、なかなかね、この後もうすぐ棚橋選手来るはずなんですけれども、で今日ねまたそれでね朝来てくれるのはいいんですけれども、そういうふうにね早く起きていただいて来てくれることになったんですけれども、2月24日天気予報では朝から大雪やということで、それがねこの3連休ね、22、23、24と3連休やったんですが、私はもうずっと天気予報ばっかり気がかりで気になってずっと見てまして、で昨日まで京都はもう5時ぐらいから雪が 90%、降雪確率 90% ってなかなかないじゃないですか。で京都で 90% っていうことは米原とかあの辺りでも当然降るでしょ、となると新幹線止まるんじゃないかなっていう危惧もございまして、でね JR は結構最近ねそう天候で止まったりするんで、それも心配で、で昨日までねずっととそれが心配で、一応ねこのスタジオの外には棚橋選手が欠場した場合に備えてプロレス美術館館長の湯沢館長までお越しいただくという、ね湯沢館長にもしものことがあったら前田ブロディ戦がね札幌大会が流れた時にブロディの代わりに出て、参戦した坂口誠二のようにスタンバっといてもらえませんかという無理なお願いをしまして、今スタジオの外に来てくださってるんですけれども、なんとか雪もそんなに降ってないようで徐行運転とかにもなってないんですかね。もう JR 僕だからJR の JR 東海の X のアカウントフォローしましたよ、一昨日ぐらいからフォローしてずっと見てて、で今日ね本当にねもう遠足行く小学生みたいに昨日11時に寝たんですけど、もう3時には目を覚めて、で3時に目覚めてすぐにその JR の X を確認して、で確認したらまだ何も発表なくて3時なんでね、でそのままちょっと仮眠をしてまた4時半ぐらいにもう目覚めて、でそのまま今日は大丈夫かなとドキドキしながら、で5時ぐらいになってようやくその JR のアカウントが今日はなんとか通常運転できそうですみたいなのがあったんですけれども、そっからまた何十分か経った後見ると米原あたりで、雪が積もる可能性があるんで、徐行運転の可能性が出てきましたみたいなのが出て、またドキドキしてっていうようなことを繰り返して、ただその後どうも大丈夫、この後なんとか棚橋くんも京都へ向かっていると新幹線の中から連絡がございまして、後ほど棚橋選手も交えて、久しぶりですねこのラジオではもう7年ぶりということで、いろいろねメールもいただいてて、初めてメールいただく方が多くて嬉しいですね。あとでもう棚橋選手に皆さんの思いをお伝えしようかなと思います。今日のゲストは新日本プロレス代表取締役社長棚橋博さんです。
はい、皆さん改めまして新日本プロレス100年に一人に伝え棚橋博です、よろしくお願いします。
お願いします。
そして、自分で言いましょうかね、代表取締役社長です
代表取締役社長の名刺を初めていただきました、
はい、
前にお会いした時はまだ社長就任前だったんで、
はい
はい、
まあ、名刺もできてなかったですね、
はい、一選手だったと思うんですけれども、はい、うん、代表取締役社長ですよ
ねえ、あの棚橋くんが
ちょうどだから30年前ですよ、1995年我々立命館大学法学部政治行政コースに入学して、その時英語の授業で
席屋隣で
英語の先生が隣の人と英語で会話しなさいと言われて、
はい、
私の隣の大柄なボコトツな青年が、はい、マイホビーズプロレスリングと、
はい、
言っていた青年がね、はい、ホビーがワークになり、
そ
してプレジデントになった、
プレジデントになりました。
30年で、
はい、
すごいですね、30年で
出世のようですか
遠いとこまで来ました ね、でも
懐かしいね、いつもその話言ってくれるけどマイホビーイズプロレスリング T シャツ作りますか
マイホビーイズプロレスリング T シャツ需要あると思いますよ、
はい、
ね、それが30年でたどり着きましたね、
うん、そうですね、まあどっかで社長になるって自分で言ってたので、やっぱ言霊ってあるのかなっていうね、
確かこの番組に出てもらうのは7年ぶり6年半ぶりぐらい、なんですけど、その時確かそういう会話になったんですよ、
はい、
棚橋くんは社長になるべきやと、いうことを言ってて、で、なるつもりあるっておっしゃってたんですよ、
僕自分で言ってました、
言ってました、
うわ怖いな言ってたんだ、
ね、それが実際社長になって、
はい、
どうですか、いかがですか社長業は、
社長業は、今までの練習と試合の、はい、生活に月金で出社が会社行って、
はい、会社出て、
はい、10時、はい、始業の6時記者という
普通にじゃあ出勤なさってるんですか、
はい、朝10時出勤して
10時出勤して
朝礼があって
朝礼があって、
はい、
社長室とかあるんですか、
社長室はなくてですね、こう大きいワンフロアの真ん中に壁際に社長席があって、
社長がいて、
はい、朝礼で、社員が仕切って、で、まあ、朝の挨拶が、
はい、
朝の一言がねすごいやっぱプレッシャーで、
ああそういう社長の挨拶みたいな訓示みたいなのがあって、はい、
そうなんです、僕の前に会長あって、
はい、
社長付きの、取締役がもう一人喋って、はい、3人目に回ってくるんで、完全にフリフリ
毎日あるんですか、
毎日ですね、
毎日は喋ることないでしょ、
ないんです、ないので、だからこう出社して、はい、会社に着くまでの間にずっと朝礼何喋ろうと
そのプレッシャーで
プレッシャーでやっぱりこう会社の目的意識だったりとか、はい、その社員の士気がグッと上がるような言葉を吐きたくて、
はいはい、
うん、
ただ僕噂で聞いたんですけど、はい、棚橋くんが社長になってから、はい、会社の雰囲気が随分明るくなったと、
はい、
聞きましたよ。
ああ、それは
出版関係者から、
はい、それは言っていただきましたね、はい、
だからそれはいいことですよね、
そうですね、仕事のやりやすい空気作りを、まあ、歩く空気清浄機みたいない
いですね、
はい、でもね、いかに一台
その、はい、そういう関係して、はい、メールが来てるんですけれども、
はい、
こちら伊予の小峠さん、弁護士で俳優で文豪の墨田先生、はい、新日本プロレス棚橋弘選手、いつも楽しいお話ありがとうございます、はい、伊予の小峠です。棚橋弘選手におかれては社長業との兼業でお忙しい中ご出演いただきありがとうございます。
すごい丁寧。
棚橋社長が就任されて以来、新日本プロレスに対する興味がさらに湧き、日々楽しませていただいております。
嬉しいですね。
就任からこれまでを見て、私は棚橋社長が若手中堅ベテランがそれぞれの個性を生かしながら団体全体の活力を生み出していきたい、という思いを持っておられるのではないかと感じています、
はい、
長い歴史を持つ新日本プロレスにおいて、うん、選手層のバランスを考えながら団体を運営する上で特に心がけていらっしゃることや意識されているポイントがございましたらご教示いただけますと幸いです。お忙しい日々とは存じますが、社長としてまた残り少なくなった選手としてもさらなるご活躍をお祈り申し上げますと、いうことで、もうだいぶでも答え書いてるじゃないですか、
全部書いてましたね
バランスを考えて
僕の言葉で言ってほしいだけはい、
でも今新日本プロレス選手何人いらっしゃるんですか、
はい、今50名
50人、
まあ、所属選手は50弱で
50弱、
まあ、海外の契約選手、はい、来日するとやっぱ 4,50 名でビッグマッチになりますね、
その全体のバランスを考えて、
そうですね、
何か意識されてるポイント、
そうですね、今30前後の20代後半と、はい、30ぐらいの選手っていうのはちょうどこの海外遠征とか、
はい、
一番こう伸び盛りの時に、ええ、丸々3年4年間コロナ禍だったんですよ。
ああ、そっか、
はい、だから僕はね29でチャンピオンだったんですけど、はい、初めてもっと名前と、顔が売れててもいい選手が実力だけつけて、なんか今まあ会場に人は戻ってきてますけど、
はい、
もっと跳ねてもいい選手たちがいるので、うん、この選手たちにどう売り出していこうかなっていうのは、売り出して勝ち取らせていくか、
うんうん、
そういう感じですね、うん、
棚橋社長はその社長になるまでは、はい、あんまりそういう新日本プロレス全体のことって 考えてなかったですか？
考えてないですね。僕だって住田君も知ってでしょ、わがわがですよ。
確かそうですよね、はい、そのイメージとしては、はい、そのあんまり、全体をどうとかっていうことよりも、
はい、
まあ
自分俺が俺がというふうに見せかけておいて、実はものすごいバランス取ってましたから。
バランス取って本当は、
はい、
それを今度はもうはっきりと
そうです、ね、
示していかなダメなわけですもんね、うん、社長という立場になった以上は、はい、
そうですね、社長だから俺がってこうね、あのチャンピオンに挑戦したりとかしてたら絶対うまく回らないんで、
ただ今度挑戦するんですよね、
はい、今度挑戦する
3月、
はい、こればっかりは指名なので
後藤選手、
後藤選手の
この前僕だからね、あの2月11かな、はい、大阪府立、
はい、
棚橋選手のラスト大阪府立ですか、はい、見に行ったんですけれども、そのねメインイベントで、
はい、
後藤選手が9回目の挑戦で、
そうなんです
よね、 IWGP のチャンピオンをダッシュして、
はい、
僕ね司法試験8回落ちて9回目で受かったんで、
う
ん、もう投影してね自分を、
すごい
後藤選手に
そんな数のシンクロがあったんだ
そうそうそうそう、
だからそれぐらい8っていう数はすごいね、
うん、で、うん、僕の場合は本当に9回目で受かって1年に1回の試験やから9年の話やけど、はい、後藤選手の場合は20年以上のキャリアがあって、
うん、そうですね、
それで9回目の挑戦なんで、うん、
2007年に海外から帰ってきて、はい、僕に初挑戦したんですよ。
あ、両国
で
好勝負で転がし日本がまた復活するんじゃないかっていうきっかけになったような、うん、
はい、
だからあの当時、交渉では6000人観客数を発表してましたけど、はい、実はもっと少なかったっていう、はい、その時
は実は2200人だったんです
ね水増しが過ぎるでしょ
そ
でもその中で、
はい、
素晴らしい試合をして、
はい、
その辺からですよね、こう、
そうですね、僕は あれは本当に新日本が復活ののろしを上げた試合だと思ってて、はい、
で うん、その後も2009年に、
はい、
2009年の4月に僕は東京で日本放送でやったラジオに棚橋君に来てもらって、
はい、
その直後に5月3日2009年5月3日にあの博多で、
はい、
福岡国際センターで後藤戦があったんですよ。
ありました、
後藤戦、あの試合も僕見に行って、
はい、
大変興奮した記憶がありまして、
はいはい、
でそういうで後藤選手とかそれってでも16年前とかの話で、
うん、
そっからまた改めてチャンピオンになった後藤選手に、
ね、
来年に対する棚橋選手が挑戦するっていうのは、う
ん、シチュエーションが全然違いますしね、
まさかこのタイミングでまた IWGP 挑戦するっていうのは、
いやあの、まあ、ラストイヤーでもあるし、はい、IWGP スカイヘビーっていうのは巻いてないので、あの IWGP のベルトから IWGP スカイヘビーに名称とが変わって、
そうか、名前変わってるんだ、
そうなんです、はい、歴代チャンピオンも初代からカウントになってるんですよ。
あ、そうなんですか、
はいはい、なので僕 IWGP のヘビーは何回も巻いたんですけど、
はい、そうですよね、
IWGP スカイヘビーはまだこの歴代王者に食い込んでないんですよ。あ、
まだ入ってないんだ。
残してと思って、はい、
それがあれですよね、旗揚げ記念日、
そうです、
大田区体育館ですかね、
はい、そう、大田区総合体育館
というのが、大田区総合体育館で挑戦されるということで、
はい、
わ
あ、でももう日がないですよ。
そうですよね、
3月6日なんで、あと2週間、うん、
2週間もないんじゃない、2月ウルード年やから、ウルード年じゃない、2月28までやから、
2月ね、
実は2月は、
そうか、
もう1週間ちょっとじゃない、
あら2週間ある感じだったんですけど2月短
2月短いから、
あ、そうか、
いやでもね、うん、もう棚橋選手があと1年でしょ、
そうですね、
来年の1月4日で引退っていうことで、
はい、はい、昨年おととしですかね、
はい、
新日本プロレスのオーナーの木谷に、
はい、
社長就任を、
はい、
打診されまして、
で
社長就任と、現役引退がセットだったんですよ、はい、
あ、セットでも社長になるからには、は
い、社長を本腰を入れてやってほしいって言われて、はい、で1年って言われたんですけど、まあ、日本全国もう一回俺行って回りたいなと思ったんで、 2年やらせてくださいって。2
年やらせてくれと。
2年やったらこう、隅々まで日本回れるんじゃないかなと思って。
ああ、うん、あの、田中君に思い入れのある不安も、最後の勇姿を見てと、はい。
そうですね。だからもうラストどこどこ、ラストどこどこっていうのが、今年に入ってもう出てきてますね。
今日もこの収録の後、はい、ね、KBS ホール大会あるんですけれども、はい、KBS ホールもおそらく最後ですよね。そうですね。
ラスト KBS ですね。
ラスト KBS ですよね。はい、で、あのうちのね、僕は今日家族で見に行くんですけど、はい、娘が7歳にして初めてのプロレス観戦で間に合ってよかったっていう思いがあって
棚橋を見せたかった
見せたかった
パパの友達だよって
パパの友達だよっていうのを見せたかったんで小さい時にこのラジオあの出てもらった時に赤ちゃんの時抱っこしてもらって、はい、そっからようやくプロレスをちゃんと見に行ける年齢になったんで
7歳あ、かわいいねまだね。
もう棚橋くんは子育て終えて、
上の子は今大学3年生、大学3年、21歳、あ、まだ20歳かな、うん、まだ来てない誕生日で、下の子が、大学1年生
もう子育て終えた感じでしょ、はい、そうなるとね、
そうですね、もうなんかあの欲しいものがあったら僕に電話してくるみたいな
社長やから社長何でも買ってくれるっていう、
でも娘から連絡あって、あ、いいよなんか買い物したいのって聞いて、高島屋の1階で待ち合わせだったですね
高島屋のもう買い物目的っていうのが、
すっごい高い化粧水をあ、女性の化粧水ってこんな高いんだっていうね、びっくりして、
あ、うん、もう高島屋でもう待ち合わせで、ね、高島屋で買って
じゃあねパパ
じゃあね、で高島屋で解散
コーヒーぐらい飲まんかいって言って
でもそっか、同い年でも大学3年のもうそういうね、はい、化粧品買う、ね、うん、お嬢さんがいらっしゃる棚橋君と、はい、僕まだ1年生なんで、うん、まだまだ頑張らなダメなんですよ。
そうやね、
7歳やから。
そうやね、
そうなんですよ。
もう今就職活動真っ最中、これから始まるのかな、
これから
もう今やってて、
やってて、うん、わあ、
でもね、うん、かわいいよ。
かわいい。いくつになっても。
何歳になってもかわいいね。
かわいい、うん。あの、それこそ、後藤さんがこの間体感したときは、はい、お子さん2人をリングに上げて、ね、はい、なんか感動的な、はい、ね、最後でしたけど、うん、棚橋くんは、はい、そういうお子さんを会場に呼んで、はい、見せたりとかってあったんですか、
東京ドーム大会は何度か。
あ、そうですか。
家族で来てて、でまだ小さかったんで、パパって言うじゃないですか、嫁さんがパパって言ったらダメって言って
なんでなんで
バレるから
バレるから
棚橋って
バレてええやん、ね、でも ああいうことはしたくなかったですか。あのこの間の大阪大会は、うん、後藤選手が、ね、はい、あの9回目の挑戦で IWGP チャンピオンになった後、はい、お子さんを、ね、うん、お嬢さんと息子さんリングに上げて、はい、これがあの見せたかった風景だみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、はい、あのパパが見たかった風景で君らに見せたかった風景だみたいな、うん、そういうのはなかったですか。
そうですね、まあ、僕が初めてチャンピオンになった時まだあの、結婚発表してなくて、
あ、そっかそっか、はい、
で2015年かな、G1 優勝した時に、はい、実は結婚してました。 あれもうちょっと前かな、
そんな後でしたっけ、
うん、そうなんですよ、
はい、あ、まあ、だから女性不安が多かったから、
うーん、
そういう配慮があって、はい、あ、そうかそうか、
まあ、会社の判断と僕の判断っていうのがあって、はい、
うん、でも僕もその娘初めて今日プロレス見に行ってどういう反応するのかが、
ね、楽しみです、
楽しみで、ね、昔2010年代まだ子供がいなかった頃よくあの本当に、ね、うん、新日本プロレス見に行ってたんですけど、うん、会場にその時に、はい、棚橋くんのコスプレした女の子とかいましたよね。
ああ、いました。ちっちゃい女の子。
ね、ちっちゃい
子、
可愛かったですよね。
日本全国結構棚橋のコスチュームを作ったファンの方がいて。
ね、いましたよね、はい。女の子で。
はい。仙台とかにもちっちゃい子いたな。
ねえ、うん。だからああいう不安が新日本プロレス会場に現れるようになったのは本当に棚橋くんの功績といいますか。
そうですね。まああの殺伐した空気というよりは、うん、なんか家族でね、ええ、楽しんで見てもらえる。うん、ジャンルにできたかなっていう、うん、はい、これはまあ一人に僕の持ってる空気感というか、
そう、いやでもほんまにそれは間違いなくそうですよ、うん、
自分で言っちゃうけどね
で今日しかもあの今日っていうのはこれ2月24日に収録してるんですけど、はい、ルチャの大会なんで、はい、なおさらなんか家族で見に行きたい、見に行ける空気があるかなと思って、
そうですね、あの、派手な飛び技であったりとか、はい、マスクつけてる選手がほとんどであったりっていうのはね、はい、うん、あの普段あの新日本プロレスに来ない 本当にルッチャのファンの方も来るので、
あ、そっかそっか、
はい、またなんか違った空気で面白いですよ。
そう、プロレス初観戦といえば、はい、棚橋くんは初めて生でプロレスを観戦したのはいつになるんですか？
高校3年生
です、ね、高校3年生
結構遅めで、
大垣で
岐阜産業会館に全日本プロレス、
全日本プロレス新日本じゃなくて全日本、
はい、
あ、四天王の頃ですか？
そうですね、はい、小橋さんとか、三沢さんとかがメインイベントでしたね、
高校3年生で、
高校3年生ですね、
そっか、岐阜産業会館でよくやってましたよね。
そうですね、あの岐阜産業会館は今老朽化で使えなくなったので、ここ3、4年岐阜大会がなくて、はい、最後ラストイヤーにどっかで岐阜でやりたいなと思ってるんですけど、
あ、そうですよね、
会場をね、まず探さないといけない。
会場がなかなかないんですか、岐阜で
今？そうですね、今あの名古屋の関係のかあの会社の人が探してくれてるみたいなので、ちょっと期待して待ってるんですけど、
まあ、そうね、地元でやらんことにはね。
そうですね、最後ね、両親とかも来てほしいし、うん、はい、
でも本当にね、あの今日来る、見に来ると言ってるファンからも、
はい、
あのメールが来てまして、千春さん、兵庫県女性50代の方です、
はい、千春さん、
住田さん、棚橋さん、こんにちは。
こんにちは。
ずっとサイレントリスナーだったのですが、棚橋選手が番組に来てくださるのを知って思わずメールを出しました。
ありがとうございます。
2月24日は KBS ホールでメキシコ国旗を振りながら声援を送っているはずの神戸の50代千春と申します、
はい、
プロレスにハマって10年ほど経ちますが、最初は深夜に放送しているテレビを見る程度だったのですが、配信を見て会場に足を運び、それまで行ったことのなかった地方にプロレスを見に行ったり、年齢職業関係ないプロレス好きな友達ができたりと、どんどん50代おばちゃんの世界が広がりました。
あ、いいな。
先日誕生日を迎えて、定年という文字が具体的に見えてきて、調子に乗って一度行ってみたかった海外でのプロレス観戦を計画し、ただいま英会話スクールに通っています。
うわ、すごいアグレッシブ、
ね、教室での自己紹介はまさにマイホビーズプロレスリングです。
そこにつながるんだ。
棚橋選手は来年の 1.4 で現役引退ですが、プロレスラーを引退してプロレス以外で今までやったことがないことで挑戦してみたいことはありますか？
はい、
もう今年の2月も終わりに近づいて、棚橋選手を見られる日がだんだん少なくなってきて寂しい気持ちでいっぱいですが、引退ロードを無事に完走できることを祈っています。
ありがとうございます。
はい、引退後、引退してプロレス以外でやったことがないこと、はい、挑戦してみたいことありますか？
結構書籍は出てるんですけど、あの小説とか読むの好きなんで、なんかこう創作物を作りたいなっていう。あ、
小説、
小説書いてみたいなと思って、
ね、本はね、棚橋さんの、はい、たくさん出てますけど、その小説はテーマはプロレスですか、やっぱり？
わ、僕推理小説が好きだったんで
推理小説書くの結構難しいね。
プロレスデカって
プロレスデカ、
あの電信棒に隠れたら肩幅が出てるみたいな
あかんやん、
三角筋が出ちゃってるって
でもプロレスデカいいかもしれないですよね、
はい、
確かに、
はい、半分コメディみたいな感じでね。
あ、でなんかドラマ化とかできそうですよね、プロレスデカ。
いいです
ね。ね、
黒のショートダイツ一丁で、逆に捕まっちゃうみたいな。
あ、いいですねそれ。プロレスデカいいな。あ、そっか。でもそういうプロレスのこう巡業でいろいろ移動される時とかって、やっぱ本読んだりって多いですか？
は
い、
バス移動中、僕車では読めないので、まあ、あの新幹線移動的に駅で文庫買ったりとか。
駅で買って、
はい、今ねちょっと時間読めなくて月一冊読めるかどうかぐらいですね。
そらね、プロレスの試合出つつ、うん、毎日10時から出勤して
出勤して、
ね、
移動中にちょっとずつ読んだりとか。
わ、
新幹線移動とかあるとね、はい、一気に半分ぐらい読めたりするんですけど、
いや今日もごめんなさい ね、 そのね、本来だったら名古屋から、はい、その新日本プロレスの巡業のバスに乗って、
はい、
来られるはずがこの、はい、KBS でこのラジオの都合で朝しかスタジオ撮れへんから朝来てくれへんっていう無理なお願いをして、うん、
いやいやすぐ来ますよ、はい、
いや
だってショートスリーパーなんですよ。
あ、短くてすぐですか？4時間、
4時間でパッチッと目が覚めるんで、今日も昨日も12時ぐらいに就寝して、すみくんに LINE して寝て、4時5時ぐらいにパチッともう起きてて、はい、
全然大丈夫なんですか？
そうなんです。疲れたことがない
と。疲れたことがないとはおっしゃってますけど、はい、それは交渉であってその2007年の両国大会の観客同意みたいな。でもえ、その後
やめてくださいよ。
昼間に眠たくなったりしないんですか？
あ、僕寝たことないんで。
寝たことない。4時間寝た言うて
目つぶって横になってるだけなんで。
目つぶって横になってるだけ。あ、体をちょっと休めてるだけで、
逸材参加場っていうのがあります。
逸材参加場、
疲れない、疲れない、落ち込まない、諦めない、
諦めない。はい、でも本当にそのファンから見てると、はい、そのイメージを堅持してますよね。
はい、ね、常に笑顔で、常にエネルギーを、
エネルギーを、はい、本当にあの、はい、棚橋くんがいろいろラジオ出たりとかメディア出たりとかっていうことで、例えばそのあのだから僕の知り合いがね、偶然会ったとか言って連絡くれる時あるんですよ、はい、例えば北野誠さん、なんか新幹線で会ったことあるでしょ、
はい、あ、お会いしましたね。
でその後だから孫さんから連絡いただいて、はい、あの棚橋選手会ったわとかで、はい、感じええなーみたいな、みんな言うんですよ。
いや、あのしっかりご挨拶しないとと思って、はい、山本小鉄さんに、
はい
はい、
あの言われて
入門して、はい、しっかり挨拶するっていうのはまず新野選手立て込まれるんで、はい、どんな関係者の方も、関係者の方に始めた時は、はい、ご挨拶よろしいでしょうか、
あ、はい、挨拶よろしいでしょうかから挨拶を前に、
はい、前に言って、はいはい、なんかそのいい空気になったら、はい、新日本プロレスの棚橋です、よろしくお願いしますって、
あ、
はい、これ若い選手全員できるようにしてますんで、
あ、それは若い選手にも棚橋さんが伝えて、
はい、そうですね、はい、
でもその虎徹イズムを継承してるってギリギリ最後の世代なんじゃないですか ね、
はい、僕がもう入門した時は山本虎徹さんはコーチ業ではなかったので、あの時々道場に来て練習されるようになったんで、はい、はい、いいか棚橋、体鍛えろよ、ね、筋肉が大きくなればお前あの誰も文句言わないから、上でやりたかったらしっかり稽古しろって言われて、
あ、もうその体見たら分かるから、うん、どんだけ練習してるかっていうことも、
はい、ね、はい、先輩に文句言わせない体をしっかり作れって言われ
て、うん、でそれをちゃんと守ってそれを伝えて、
プロテイン外出できなかったんで、道場デビューするまでは、はい、通販でプロテイン買
って
あのアイアンマンとか、ボディービル雑誌の裏ページとかにいっぱいカタログがあったんで、
でもそのこの間大阪大会 の、ね、はい、あの第一試合で真壁選手と、はい、あのシングルマッチで対戦されましたけど、はい、その時に煽り VTR で、はい、棚橋くんのデビュー戦の映像ありましたけど、
ありました、はい、
いい体してますよね。
そうなんですよ、でかいですね、
でかいですね、
はい、太ももも特に膝が怪我してないんで、足が太いですね、
足太くて、
はい、足の筋肉って大きいじゃないですか、だから足でだいぶ体重稼いでましたね。
足で体重を稼ぐ、
今も100キロぐらいなんですけど、はい、あの時も102、3キロなんですよ、はいはい、でも上半身に筋肉が移行してる感じですね。
あ、うん、そういう、あ、バランスが変わってきてるっていうことですか。
バランスが変わってきてる感じです。あと腹回りに、
腹回りが今日もでもでも分厚いですね、やっぱりね。いつもその棚橋くんに会うときにびっくりするんですよ、はい、わ、やっぱりでかいなっていう
ね、僕もレスラー見慣れてるんで、はい、あんまり思わなくなったんですけど、
いやでも僕は毎回会うたんびに、なんか何年かぶりに会うと、はい、驚くんですよ、やっぱりでかいなっていう思いますけど。
いいリアクションありがとうございます。
いいリアクションでも、はい、ね、でも本当にね、もう引退っていうのは、うん、僕もだからね、ずっと司法試験の期間が長くて落ち続けてた時に、はい、あの棚橋くんが前も言ったと思うんですけど、はい、2002年ですかね、はい、東京ドームのスタイナーブラザーズと、
はいはい、
ね、試合した時に、佐々木健介選手とタッグを組ん で、はい、久しぶりに新日本プロレスがゴールデンタイムで生放送 で、はい、で流れてて、それを僕も何回か司法試験落ちてる時にもう生放送見てたんですけど、うん、はい、あの時まだだからデビュー2年半ぐらいだったと思うんですよ。
そうですね、
2年半でセミファイナル出てて、はい、で棚橋くんが何回もあのスタイナーブラザーズに投げられて、スタイナーブラザーズ
にボロ雑巾のように投げられまくって、
めちゃめちゃ投げてましたよね、あの時ね。
そうですね、特にリックのお兄ちゃんの方が はいね、何回ジャーマンするんだっていう。いや、まあ、投げやすいのは分かるけどと思って、
いや、あの時に本当に投げられても投げられても立ち上がってんの見て、うん、うわ頑張らなみたいに思えたんですよ、うん、まあ、思ったけどその年も落ちたんですけどね結果的にそっか受かる前だいぶ時間かかったんですけど、ね、はい、でもやっぱりこれそれはまだ司法試験受験生の時で、はい、でこの前もう48になり、うん、ね、本橋選手は引退するんですけど、はい、大阪府立体育館にラスト大阪府立棚橋選手の試合見に行ったら、うん、それはそれで今度はまた仕事頑張らななって思う48になった自分がいて、でもそれはきっと見てるファンみんなそうで、
あ、そうですか、
それを背負ってずっと戦い続けてた、うん、ね、棚橋くんが引退しちゃうのは、
うん、
寂しいですけど、
はい、
うん、
いっぱいいい選手いますんで、
この間見て思いましたね、
はいはい、もんで、あの本でって言っちゃったんですけど
いいですです、
あのみんなねやっぱりこう、はい、ちょっとずつやっぱり対外的なプロモーションだったりとか、うん、練習内容体作りっていうのは、はい、ね、その受け継がれてる僕が何かこう与えたわけじゃないんだけども、うん、みんながやっぱりこうしっかり見てて、うん、こうやっていくんだっていうのを感じさせてくれる働きっぷりなので、はい、もう特に不安はないですよ。
不安はない、
はい、不安はないんですけど、やはりこのコロナ禍で下がったっていうのが一番悔しいので、最後引退の1年をかけてもう一回新日本プロレスをブースかけて、はい、ぐっと盛り上げて終わりたいっていうのがあって、こう V 字回復って言われましたけど、ダブル字回復で、
そうですよね、はい、だから2010年代に、うん、棚橋くんがこう V 字回復させて、はい、でまたコロナでちょっと落ち込んじゃったので、
もう一回上げて終わりたいなと思って。
この前の大阪府立でもね、札止めでしたもんね。
そうですね、はい、
本当にもう全部売り切れで、
はい、ね、で大阪が盛り上がると、日本全国盛り上がる法則ってのも僕は知ってて、
ああそういうもんですか。
2010年のレインメーカーショックが2月の大阪だったんですよ。
あ、それ見に行ってたわ、はい、きっと、はい、
で棚橋負けたってなったんですけど、そっから、みんながまたもう一回注目してもらって、はい、今度6月また大阪で、はい、でその年ぐわーっと行ったんですよね。あ、
そう、6月の見に行ったのかな、
はい、6月僕はまた岡田ってやって取り返したんですけど、
ね、そうですよね、
あのこの2月の大阪からの流れっていうのはとてもいいので、はい、
じゃあ今年も2月大阪で札止めになって
なったんで、はい、
期待できますよね。
期待できますね。
一曲お願いできますか。
はい。
スマホをおもむろに取り出しました。
さっき見たのにもう喋ったら忘れちゃって。
昨日あのメッセージで送っていただきましたけれども。はい
はい、あ、そうですね。はい。はい、大学4年間の時によく聞いてたんですけど。
立命で。
はい。エレファントカシマシの風に吹かれて。
先ほどエレカシの曲を聴いていただきましたけれども。はいはい、大学時代4年間過ごした、
聞いてましたね、はい、なんか曲って、はい、やっぱその当時の思い出も一緒に引っ張ってくるじゃないですか。
そうですね、記憶とその当時のなんかもうこう、うん、ね、匂いというかそんなも含めて思い出す時ありますもんね。
付き合ってた彼女の感じも思い出した
思い出しましたか。
まあ、でもプロレスの入場曲も一緒ですよね、
うん、プロレスの入場曲は。でもプロレスファンは本当に僕も資格試験の前、はい、あの司法試験の前、うん、そのプロレスのテーマ曲を聴いたりっていうのはよくあったんですが、それもプロレスファンはそうしてるんじゃないですか。
多分なんかこの ここ一番の時に自分が見に行った試合を思い出したりとか、
うん、思い出して
選手の顔がパッと浮かんだりとかね、
うんうん、そういうのはあると思うんですけど、はい、ね、大学の話で言うと、はい、まあ、だからこの先冒頭言いましたけど1995年の4月入学して、はい、で4年後99年の3月に卒業して、はい、そのだから卒業式の時の、はい、棚橋くんがなんかね
また言います
それそんないつも言いますけど、みんなスーツ着て、
はい、
で出席するのに、はい、棚橋くんは革ジャン着て、
はい、
T シャツかスウェットやったんですよ、
はい、T シャツ
ですかね、
革ジャン、あ、なんかそのデニムのオーバーオールとで、うん、白の T シャツとスウェットだったですね。
で
もカジュアルな感じ
でその体を誇示して、
はい、
かっこええなって思って、
はい、僕はプロレスラーになるからスーツは着ないなんかね間違ったことを思っててい
やでもそれ正しいと思います。昔から往年の名レスラーはみんなそういう、はい、
ね、
NWA のチャンピオンとかは遠征する時もリックフレアとかスーツ着るとかありましたけど、
はい
で、 ね、
はい、
でもこう肉体を誇示するのが、うん、マササイトイズムというか、
はい、 スーツは着ないと思ったんですけどね、あの
今はね
結局スーツ着る仕事になって
社長やから
社長だから
でもそのスーツも全部オーダーメイドですか、
はい、やっぱり基本的にオーダーですね。
ないですよね既製品で、
はいはい、あの特にシャツなんかはあの首が締まらないので、で首周りと、はい、であのスーツも肩幅大きい入るやつあるんですけど、はい、肩幅で合わすとウエストが太くなっちゃうんで、
あーそっか、
スーツ着た時かっこよくないんですよ、はい、なのでやっぱオーダーがいいですね。
オーダーメイドで、うん、それはね、そのあの当時オーダーメイドのそんな、ね、大学4年生で買えないですもんね。
買えないですね。あ、すみやくんスーツ何着くらい持ってる？
スーツがあの結構持ってたのが、はい、この、 あの5年ぐらいでずいぶん太ってしまって全部着れなくなって
同じタイミングで
いや、ね、太って着れなくなってるから、シンクロしてんじ
ゃん。
あ、そうそう、だから今なんかジャケットとなんかこのセットアップのがもうことごとく着れなくなって、
うんうんうんうん、
だからあのズボンもなんかゴムの入った緩いやつ
楽やからね、
楽やから、ダメやね。
だからもう同じ悩みを抱えてね、
でも、うん、次元がちゃうけどね、棚橋くんのその、
いやいやいや、
僕もうね、うん、もうね48になると、
うん、
なかなかね、あの先週このラジオで言ったんですけど、あの今度僕入院するんですよ。
あ、検査入院、
検査入院で、うん、あの睡眠時無呼吸症候群かなっていうのがあって、結構いびきがうるさいいうので、
あ、家族に教えてもらって、
家族に言われて、それで一回その検査しに入院したりして、だから48ってそういう年齢なんやなっていう、
うん、
そうだったら棚橋くんも引退するわなっていう
ね
え、ねえ、うん、30年とかだから、まあ、大学入ってからやったらそうですけど、はい、思い描いてました。でもこの、
はい、
さすがに社長まではプレジデントまでは、
うん、
その大学の時プロレスラー目指してたとはいえ、はい、思ってなかったでしょ。
思ってなかったですね。
さすがにね、
プロレスラーになることがまず目的だったので、その先って考えられなくて、
うん、
でプロレスラーに入門した後にでいつかチャンピオンになってやって、うん、チャンピオン目指して、チャンピオンになってこうキャリアを重ねていく中で社長っていう夢が出てきてっていう、どんどん変化していってますよね。
だからあの30年前にもし、ね、うん、タイムリープして、
はい、
ね、その初めて会った時に、うん、思わないよね、そのあの時の朴訥な青年が
ね、
だってそれまでの新日本プロレスの社長って、例えば30年前やったら、はい、猪木さん、坂口さん、
猪木さん、坂口さん、
藤波さんとかぐらいですもんね、はい、
そうですね、その3人の後にずっと事務方というか、
そうですよね、だから
他社から招聘した社長さんとかで、ね、
レスラー出身で新日本プロレスの社長はだから4人目なわけでしょ。
そうです、藤波さんの後ですね、はい、
その並びにね、自分が名前を連ねるっていうのは、
はい、いや、ね、光栄なことなんですけど、やはりあの実務の方もしっかりやりたいんですよ、はい、やっぱこう大学卒業してプロレスラーになってしまったので、はいはい、社会人経験というかこういうデスクワークとかの仕事っていうのはまた一からじゃないですか、だからもう倍速で、一人倍速でいろいろ覚えていって、しっかりした数字を見れる社長になりたいですよね。
そういうふうにちゃんと意識を持ってらっしゃるのはやっぱりすごいですよね、は
い、いや、どこでね収益が出て損益を出してるかっていう
ちゃんとチェックして
あるんですよ、なんか社長見てくださいって言って、こう
見ながら
見ながら老眼が来ちゃって
老眼、僕も老眼来てる、
字ちっちゃったもんね
で確かにそれで分かったふりしてるのはなんか嫌ですもんね。
あ、僕すぐ聞きます、横の
もう聞いて、これどういうことって、
はい、これは、あ、これは、あ、こういうことね、
あ、はい、そういうもうお飾りの社長じゃなくて数字を 見られない昔の日本プロレス時代のダラカンと呼ばれた、
はい、
そのプロレススーパースターですねやったら出てくるんですけど、そういう、はい、そのじゃなくて、
ね、
ちゃんと数字を見て、
はい、
でも棚橋くんの場合はそのね、立命の時も3回生で入門テストを受かって、はい、本来だったらもう中退して大、はい、入門しようとしたところを長州さんに言われて、
はい、
大学出とけと言われて、
はい、
最後の、
はい、
ね、4回生で何単位取ったって
話、58単位
ほとんど取ったっていう、
はい、
だって130単位のうち、はい、半分ぐらい残したわけでしょ、はい、ほとんどね、
はい、
それを登録もうぜ
登録
ギリギリまでね、
マックスが60で60単位 で60取ったんですよ。
60取って、はい、でそれで卒業してるんで、その集中力を持ってすれば 社長業も
死ぬ気で勉強しますよ、はい、
ただその21、2の時の、はい、ね、勉強しようと思ったら勉強できる、うん、その、あの体力と
スポンジのような体力がね
48と
今入ってこないね
入ってこない
何回見てもそうな今もねあのリクエスト曲何回3回ぐらい入ってるんだけど一回も忘れちゃうなんだっけってスマホ見て、ね、
いやそれ僕もそう、なんかもうまずなんか文章を読むのが時間かかるし理解するのも時間かかってっていうので、うん、同じ仕事するにも時間かかるようになってるんで、うん、
あとすみません初動大丈夫
初動
何かこうやろうと思った時にすぐ取りかかれないっていうのが最近あって
それはね、はい、もうなか分かります、はい、なかなか
なんかちょっとダラダラっとしちゃったりとか
ダラダラしちゃう
練習行こうと思ってもなんかちょっとダラっとしちゃう。
それは田中君は今まであんまりなかったんじゃないですか。
全然なかった。
テキパキしてるようなイメージがあるんですけど、はい、それでもそうなんですか。
そうなんです
よ。僕はもともとダラダラしてたんで
そのベースが
ベースがダラダラしてるからそこに違和感を感じることなくダラダラ生きてはいるんですけど、うん、でもそのいろんな仕事が同じ仕事でもその達成するまで時間かかるから大変やなーってなってる中で、そのでも新しいことを始めようとしてることはもう僕は同級生とやっぱ尊敬しますね、は
い、いやーな日々勉強で僕がレッスンの時に俺の進化が止まんねえって言ったんで、
はい
はい、進化止めれないんで
進化を止めないでも、はい、あのなかなか初動は遅いけれども
初動は遅い
けどゆっくり進化していくという
ゆっくり進化していく
あのメールいただいております、はい、沖田トラマルさん大阪府男性40代の方です、
はい、
弁護士で俳優で文豪の墨田先生そしてスペシャルゲストの100年に一人の逸材田橋さんこんばんは、
はい、こんばんは
今夜は田橋選手いや田橋新日本プロレス社長に質問があります、
はい、
現在の新日には田橋さんが引退後も後を託すことができる若き次世代レスラーがたくさん育っていますが、はい、気がかりなのはポスト田橋宏の最有力候補の海野翔太のことですこの番組でも取り上げたこのあのラジオ番組でってことですね、はい、蛤御門の編で、はい、映画アントニオ猪木を探してで猪木のことは知らないが棚橋の方が自分にとって偉大、うん、なんかまあ要約するとこんなことを、ねはい、海野選手おっしゃってましたよね、はい、とお寿司屋で怒りのない発言をされた彼は間違いなく鼻もあり、はい、抜群の身体能力を持った素晴らしい選手だと思うのですが、うん、東京ドーム大会でも先日のエディオンアリーナエディオンアリーナ、はい、じゃエディオンアリーナがあってるか、はい、エディオンアリーナ大阪大会でも観客から、大ブーイングを浴びていました、ねはい、彼がもう一皮も二皮も向けるにはどうしたらよいでしょうか、
はい、
日本マット界で長きにわたりエースの座に疲れた、はい、疲れない男からアドバイスをお願いします、
はいこれはねあのブーイングを確かにもらってるんですよ、
ええ、
日本全国、はい、特に大阪なんかもねこの間
大阪僕、ね、海野選手、はい、生観戦するのって、はい、ずいぶん久しぶりだった初めてぐらいだったと思うんですけど、はい、びっくりするぐらい、はい、なんでそこまでっていうぐらい
そうなんですよ、うん、ブーイングされる悪いところがなくてですね、
ええ
はいまあ、僕はねチャラチャラしてたっていうかねいけすかないやつっていう、まあ、認めてもらってなかったんでブーイングだったんですけど
昔、
はい
はい、
ただねこれ逆に考えると、ええ僕ブーイングもらったじゃないですか、
はい、
内藤も大阪ブーイングすごかったんですよ
あそうですよね、
はい、で海のブーイングもらってんじゃないですか、はい、これ力づくでひっくり返したらもうあのブーイングもらったっていう時点でエース路線には乗ってんですよね
その反転した時の
そうです
ね
このあの今令和三重市の辻、はい成田、
はい、
で遅れてちょっと遅れてきた上村、
はい、
で海野が4人横並びで見られてるんですけど、はい、その中でもブーイングもらってるのが海野だけなので
ああそうですよね、
は
い、
これはあの逆転すると一気に跳ねる可能性はあります
うん、そうですね棚橋くんも、
はい、
その IWGP 取る前後の辺で、はいね、その今までの新日本プロレス、
はい、
さっき僕が言ってたようなその社長になってるような、はい、猪木さん坂口さん、はい、藤波さんみたいな系譜とは、
ねそうですね、
経路が違ったんで、
はい
ブーイングを浴びるっていう状況ありましたけど、
はい、
試合内容でひっくり返していきましたもんね
そうですね僕はあの頃はあの本当にビジネスが下がってたので、
はい、
今までと同じことをやってては、
うん、
絶対良くならないっていう確信があったので、はい、もっとお客さんを煽って盛り上げてっていうので、うんうん、あのプレスファン以外に届くプレスをしようとずっと思ってたので、はい、だからあのブーイングはあの必要だったんですよね、うん、
その今でそこから V 字回復して、はい、 で、まあ、社長にもなってっていう、はい、今振り返るとそう思えるかもしれないですけど、はい、その当時は実際はどうでした？辛かったんちゃいます？
辛くはないですけど、なんで俺の良さが分かんねえんだろうってずっと思ってました。
そのぐらいの、ね、はい、気持ちじゃないとダメですよね。
はい、はい、
うん、
はい、思ってましたよ。
思ってました。
どう悪いとこないよいなって。
そういうなんか、はい、もう今日試合するん辛いな、ブーイング浴びてとかではなかった全く。
はい。はい、ただブーイングも、はい、歓声も、ええ、僕がファンの方から引き出したリアクションだと思えたんですよ。
確かに
そうですよね。プロレスラーで一番ダメなのは、ええ、あ、無反応なんですよ。
ノーリアクション、
はい、ノーリアクション、はい、歓声をもらうもよし、はい、ブーイングもらうもよし、これはかん、あの、本当にあの同じことだと思って、はい、
そういう観客から引き出してるわけですね、感情を。
そうですね。だから僕ブーイングを、最初は受けてたんですけど、はい、その後自分でこうナルシストに振る舞ったりとか、あの、あえてこう反則をしたりとか、ブーイングをもらいに行ってました
ので。もらいに、
はい、で、あの、対立構造が逆転してしまうんですけど、はい、僕がブーイングをもらうと対戦相手にむちゃくちゃ声援がいくんですよ、そうすると結果的に試合盛り上がるんですよ、
はい、
で最後勝てばいいというね。
だからそれは昔からのその NWA の王者のリック・フレアとかがやってた頃のオーソドックスなプロレスのスタイルの、
はい、
は
い、だったかもしれないですね。
でも、ね、そうですよね、
自然とそういう形になったというか、正解の形だったんですね、
だからそこまでその海野選手がね、そういうふうに思えるかっていう、
思えるかどうかですね、はい、
ですよね。あの、このアントニオ猪木を探して僕も見ましたけれども、はいはい、驚きましたもんね、その海野選手がその、まあ、うん、猪木さんの映画なんですけれども、はい、ね、お寿司屋さんで、うん、お寿司屋さんかな、割烹かな、中でね、
和食屋さんで僕と二人で喋ってる中で、ね、確かにね、もう仕方ないんですよ、猪木さんの現役時代を、うん、あのリアルタイムで見てない、僕らはもう晩年だったんですよね。
そうですよね、もう参議院になって、はい、たまにビッグマッチ出る頃でしたもんね、はい、僕らが見てたもん、
だから昔の猪木さんの映像とかはビデオとかでね、うん、見てましたけども、これってでも順繰りだなと思ったんですよ、うん、僕が藤波さん憧れたように、はい、海野たちは棚橋の全盛期っていうのを見てるけども、猪木さんは見てない、
はい、
でまたこの次世代は僕のね、プロレスは知らなくても海野たちが繋いでいくんだろうなっていう、だから決して猪木さんの影響を受けてないっていうと、やっぱりこう昔からのね、ファンの方は新日本のイズム、ストロングスタイルが受け継がれない、どうのこうのって言うかもしれないですけど、これはもう順繰りです。
まあ、そうですよね、はい、で、はい、やっぱり変わっていかないとダメですもんね、はい、
そうですね、時代に対して柔軟に変化していかないと、僕は変化しすぎたんで、
だからそこをね、矢面に立って、はい、まだもっと猪木イズムが色濃く残ってる時代に、はいはい、あえてその新しい棚橋イズムというか、はい、そういうのを打ち出したっていうのは、はい、なかなか大変な作業やったと思うし、それを黙らせていったプロセスっていうのは、はい、棚橋くんぐらいのこう胆力がないとできんことかなと思うんで、
僕猪木さんのパネルのなんか展示会の時に、はい、猪木さんにお会いしたことがあって、どうしても聞きたくて、猪木さん、ストロングスタイル、ストロングスタイルって何ですかって直接聞いたんですよ、はい、散々悩まされたんで、猪木さんそんなの知らねえよって言ってそういうもんですよねって、やっぱこう会社の方針だったりとか、ファンの方が勝手に言ってるだけで、あの、選手はそんなに意識しなくていいんだっていうね、のは思いましたけどね。
だから猪木さんもだからそれをどんどんなんかイメージというか、こう幻想をもう不安に与えて膨らませていって、勝手に考えろよみたいなところなんでしょうね、
はい、
うん、
自由に受け取っていいよっていうね、はい、なんかそのか、あの、プロレスってもともと自由なものなので、はい、あの、今ルチャやってますけど、ルチャリブレって自由への戦いっていう意味ですからね、
言葉の意味は、
はい、リブレっていうのが自由っていう意味なんで、はい、だからもうプロレスもね、はい、
だからその猪木さんはその、まあ、自分 の、まあ、あのスタイルがあって、はい、で全く違うスタイルの、
はい、
棚橋くんのことを、まあ、表向きは評価しなくても、はいはい、心の中ではやっぱ総選という世の中に出れへんよねって思ってたと思うんですよね、
はい、
ああいうもう全て分かってはった人やと思うんで、うん、はいはい、それは俺と同じことしてたら、
うん
うん、世に出れるわけないよなっていうのは、
はいはい、
だからその、あの、
ずっと言ってましたもんね、うん、だからいつまでもパイの取り合いをしてるんじゃなくて、新しいパイを見つけに行けって言って、
うんうんうん、だからその猪木さんがあの大仁田さんのことすごい警戒してたって言うじゃないですか、
はいはい、
だからそれは全く違うスタイルで、
はい、
でも強烈なスタイルで、うん、っていうものじゃないとプロレスラーは生き残れへんっていう ことなんかなって。
大仁田さんも正解だったってことですよね。
そうですよね、うん、いろんなスタイルがあって、
はい、
今度はね、イービル社長、兵庫県女性40代の方です。隅田先生、はい、そして100年に一人の逸材、棚橋宏選手、こんばんは。
こんばんは。
元同級生お二人の話をハマグリ顧問の編で聞けてとても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
私がプロレスを見るようになったきっかけは、コロナ禍に偶然テレビで目にした2021年ベストオブザスーパージュニアの決勝戦、高橋宏夢VS 陽線でした。
うん、
死んでしまうのではないかと思うくらいの激しい試合から目が離せなくなり、うん、試合を生で見てみたいと思い観戦に赴くようになりました。
ありがとうございます。
初観戦の大会はコロナ禍真っ只中で、応援は拍手だけ、うん、声援が送れないことがもどかしかったです。
うん、
2022年9月声出し応援が解禁になった試合後の棚橋選手の涙がとても印象に残っています。
うん、
私は隅田先生のように棚橋選手がデビューした時をリアルタイムで知らないので、棚橋選手の大河ドラマをコロナ禍からしか見られていませんが、わずか数年でも棚橋選手とプロレスが大好き、棚橋選手とプロレスが大好きになりました。そして命がけで戦う全てのプロレスラーを尊敬しています。
うん、
棚橋選手は試合前に全てのコーナーポストに上がってファンサービスをしてくれ、全力で戦い会場にいるファンに喜びと元気を与えてくれています。そして棚橋選手がプロレスとプロレスファンを愛していることが伝わってきます。そんな棚橋選手が戦う姿を試合で見られなくなるのは寂しいですが、はい、来年の 1.4 引退試合までどのようなファイナルロードを歩むのか、どんなことが起こるのかワクワクしています。最後に棚橋宏のポッドキャストオフ、ポッドキャストやってらっしゃる、
はいはい
はい、社長業に専念される来年以降もぜひ続けてください。
ああ、わかりました。
はい、棚橋選手が話す自身のダイエットのことやシリーズの総括など棚橋選手の穏やかな人柄にあふれた番組で毎回楽しみに聞いています。 Go エースということで。
ああ、嬉しいですね。はい、
ね、棚橋選手の穏やかな人柄にあふれたということで書いてますけど、
はい、
本当にでもプロレスって人格が出ると思うんですね。
はい、
別にプロレスのみならずあらゆる表現がそうやと思うんですけど、うん、
仕事にね、
仕事っていうのは、
ね、
うん、特にそういう人に見せる仕事っていうのは、はい、でその自分にないもんは出せないと思うんですよね。
はい、
だからその猪木さんの時代、長州さんの時代は、うん、でも猪木さん長州さん僕は子供が見てたらすごいもう怒りがほとばしってて、
はい、そうですね、怒りっていうのは新日本の源流ですからね。
多分それはそのプロレスラーになる以前からのその人生、うんでのいろんなことがあって、はい、その怒りをリング上で表現してるっていうのがあって、はい、うん、それはもう時代背景もあって、あの当時の昭和の時代はそれを見て、ね、同じような境遇の人もいっぱいいたやろうし、
そうですね、
はい、そこに感情移入してたと思うんですけど、うん、僕はその本当に2010年代の、はい、あの新日本プロレスが V 字回復した時は、はい、棚橋くんの明るい穏やかな人柄がリングに出てて、
はいはい、
それがまた逆にそのね、あのプロレスを1回だから0年代、はい、あの総合格闘技が盛り上がって、うん、プロレスがちょっと人気が下がってっていうのがあって、はい、またやっぱりプロレスって楽しいやん、
うん、
ね、そういう面白いやんってなったこの時にちょうど本当に全然その人格と齟齬のない、
はい、
ズレのない棚橋くんの性格が現れたプロレスっていうのがすごい、
はい、
僕は見てて救われた気がしたし、
ありがとうございます、
楽しかったし、
はい、
本当になんか中にないもんって出せないですよね。
出せないです。リング上はもう本当に四方を見られてて、まあ、試合後のコメントとかも含めて、全部ね出ちゃうんですよ。
出ちゃいますよね。
だからいい人のチームに行っても、はい、あこいつ性格悪いなとか
そうですよ、ね、
悪いチームに行っても、
逆にも、ね、
あこいつ優しいんだろうなとか
出ちゃいますもんね、
っていう人柄すらも透けて見えてしまうので、
だからその棚橋くんが例えば猪木さんのようにこう怒りをほとばしるスタイルにしようとしても、
はい、
棚橋くんは本当にそのね、環境が違うわけじゃないですか。
そうですね、だから猪木さんの時代はそのプロレスっていうジャンルがマイノリティで他のスポーツのまで引き上げるんだっていう、こういう怒りがきっとあっただろうし、うん、
それで猪木さんの、まあね、そのブラジルに移民で行ってやつ、
ね、アントニオ
猪木を、ね、探してでも描かれてましたけれども、はい、そういう過酷な状況から戦後間もなく力道山に連れられて戻ってきてっていう猪木さんと、その、ね、昭和51年に生まれて、はい、でご両親に
そうです、ね、
愛情を注がれて育った
、
で穏やかな
大学も卒業させていただいて
卒業して
っていうのに、そこにやっぱり同じ怒りはないですよね。
怒りはないですもんね。
そうですね、
マイホビー ビーズプロレスリングって言ってたその青年の明るさっていうのが出てるプロレス、そこに嘘偽りはなかったから、だからそれを貫いてちゃんと体現して引っ張ったっていうのがね、あの時代に合ってたと思うんですよね、はい、
これ前も言ったかもしれないですけど、はい、大分で長寿企業 の、ええ、100年続く会社のパーティーに出席した時に、はい、長寿企業の秘訣が3つあって、ええ、会社の理念がしっかりすること、はい、会社のプロダクツ、はい、内容、仕事内容がしっかりしていること、ええ、で3つ目が、時代に柔軟に対応することだったんですね。
時代に、
はい、で、うん、新日本プレスは会社のストロングスタイルっていうかね、はい、方針もあって練習内容も選手もしっかりしてるんだけども、この時代に柔軟に対応できなかったので、うん、僕がやったのはこの3つ目だけなんですよ、より明るくして分かりやすくして、うん、派手なコスチュームしてっていう新規ファンに届くようにっていう、この3つ目の辺 3つ目だけこれだけ所属選手が意識してくれてれば、うん、これからの時代に対応していくんじゃないかなと思いますね、う
ん、で練習してることはやっぱ体見たら分かりますもんね。
そうですね、はい、
今の若い選手なんか批判されたりもしますけど、はい、
しっかりやってますね。
やってますよね、
はい、で今の辻なんかは特に身体能力が恐ろしいので、はい、あんなねごっついなりしてアメリカフットボールのクォーターバックっていうね、はい、花形選手だったんですよ、
だから棚橋君の付き人やったんですよね。
そう、僕の付き人でしたね、
はい、この間大阪でもいい試合でしたもんね。
いい試合でした ねやっぱちょっとやっぱ動きを一つ一つが引きつけますよね。
そうですよね、
動きを、
ね、花があるし、
花があるんですよね、
でなんか明るさもあるし、
はい、よかった自由豪華で声かけといて
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、自由豪華の駅で、
はい、そうか、なんかまだ、はい、子供の頃の
彼が大学4年生の時に、
あ、大学の時か、はい、はい、
で田中選手ですかって言って、はい、帰ってきたんで、いい体してるねって言って、でプロレスラーになったらいいじゃんって言ったら、就職先決まってたらしいんですけど、入門テスト受けて入ってきたんですよ、はい、
それもすごい出会いですよね、
は
い、
ね、だからもう辻は僕はスターになってもらわないと責任を感じるんで、
でもみんななんかそういうね、スターである棚橋君とそういう出会いが偶然あって、はい、人生が変わって今その、ね、もう屋台船を支えようとしてる選手にまで成長して、そうですね、はい、で棚橋君は棚橋君で、そう大学3年の時長州さんに大学卒業してから来いよって言われてみたいな、はい、いいですよねこのプロレスって、
ね、
そういう、
はい、きっかけをもらって、
ね、きっかけを
で大学もね卒業できたんで、両親にね、なんか恩返しできたかなっていう、ね、中退するのとまたちょっと違うから、
また違いますもんね、
はい、卒業できました、ありがとうございます。
ちゃんとでもそう卒業するのが一気に58単位取るのが素晴らしいですよ
大変だったな、あの年入門テスト3年で受かった時82キロだったんで、はい、これ先に入ってる選手はもうすごい練習してると思ったんで、
は
い、
本来やったら同期になるはずですもんね。
そうですね、う
ん、
だからなので単位を取りながらめちゃくちゃ練習したんですよ、筋トレ行って授業の合間はジム行って、はい、で立命館宇治高校のアマチュアレスリング部に
出稽古行って、
はい、僕1年で90キロだった。
90キロに
10キロ増やして
10キロ増やして、はい、で単位も58単位取って、はい、それ両方やってるの楽しくだけですよ
もうでもあの1年をもう一回やるって言われたらもうできないですね。
いやーすごいなー、はい、1曲お願いします。
はい、
またスマホをお願いしました。
はい、グッドホーナッシングで、はい、フライングハイ。
あっという間にエンディングでございます。
はい、早かった。
早かったですね。
懐かしい話が多いから止まんなくなるよね。
あ、そう、今年のね、はい、10月の19日に、はい、あ、そう、今年立命館大学って125周年なん、はい、ご存知ですか？
はい、はい、あ、知らなかったです。
125周年 で、はい、で立命館大学の我々が卒業した法学部は同窓会がなぜかできてからまだ25年らしくて、はい、でその立命館法学部25周年と立命館全体の125周年の両方のお祝いを同時にやるみたいで、はい、それが10月19日僕それで法学部飲んで講演会をするんですよ。
わあすごい、
まだ空いてはったら来てください。
いや行きます行きます
ほんま、は
い、ゲストで、
いや僕だけだと多分観客動員が期待できないんで、また水増し発表せなあかんくなるんで、
やめてください、含みのあることやめてください はい、
ぜひぜひ会いてはったら、
あ、僕ね東京で立命館の東京がなんか集まりで、うん、社長さんたちの、はい、会に呼んでいただいて、ビジネスいろんなねビジネスが広がってますね、
あ、そうなんですか、はい、立命の同窓で、
そうです、東京支部っていうのがあって、
はい、で僕もそれ今回のきっかけにいろいろその同窓会理事の人と喋ってて、はい、もうそういうのもせなあかん年かなみたいになってきて、もう48なんで
仕切る方にね
やっていきましょう、一緒に
やっていきましょうか
同窓会これ聞いてくださってるね、はい、同級生いたらぜひ10月19日、
絹笠ですか、
絹笠ゾンシン館で、
ゾンシン館で、
はい、
すごい、
我々が出会ったところで、
ね、
メール最後読みましょうかね、はい、ひーちゃん長崎県女性40代の方からいただきました。墨田先生、棚橋社長、こんばんは。
こんばんは。
今日の放送すっごく楽しみにしていました。私は昔深夜のラジオサイキック青年団を聞いていました、うん、このラジオっていうのはその先お名前が出てきた北野誠さんがやってらっしゃったラジオなんですけど、はい、その頃よくプロレスの話をされてて、はい、当時は正直何を言ってるのか全く分からずなんとなく聞いていました。ただ話が面白くよく覚えていました、うん、それから十数年後私は結婚して長崎県へ、
はい、
主人はもともと浅いプロレスのファンでした、うん、で私が何気に昔ラジオで聞いた新日本の話をしたら、主人は昔を思い出して一緒に見に行こうとプロレス観戦をすることになり、はい、東京旅行の際に初観戦で 1.4 に行き、長崎に新日本プロレスが来てくれた時は大興奮で毎回観戦しています。
わ、嬉しいな。
プロレスを見ると涙が出たり笑ったり歓声を上げたり、うん、とっても楽しいです、
うん、
今ではファンクラブもニュージャパンプロレスワールドも契約して、
はい、
夫婦楽しく応援しています。
嬉しいな。
私はまだまだ女子初心者ですが、棚橋社長現役の試合が見られて幸せです、
はい、
これからもお体に気をつけて頑張ってくださいっていうことで、
ありがとうございます、
はい
はい、
なかなかあの、はい、女性のファンが、
はい、
しかもあの、ね、結構大人になってから、はい、プロレス好きになったっていう女性ファンが多いのも、うん、本当に棚橋選手の功績かなと、
うん、ありがとうございます、
思うんで、
いやでもね今の方言っていただきましたけど、ね、喜怒哀楽があるんですよね。
そうプロレスは
なんかこう感情に行くと普段日常では使わない感情が引き出されるんで、怒りだったり喜びだったり、はい、涙だったりっていう、なんかプロレス観戦の後心地よい疲労感というか、
そうですよね、は
い、だからこう感性がね若返ったりとか、
うんうん、
あのするんじゃないかなと僕は思うんですよね。
本当にだからその非日常で、日常でね、はい、あのみんな私も含めて大変なことがあって、うん、で非日常のプロレス観戦で、はい、でまた日常に戻っていく、
そうですね、一回リフレッシュでき
る、リフレッシュして、うん、であのこの間の2月11日その後藤さんが勝って、はい、もう僕娘がね生まれて7歳 で、はい、
うん、
であの親子愛を描かれた、もうそれだけで涙腺が緩ん で、 で緩むとともに、ね、あのハッピーエンドでだったでしょ、
はい、
でももう一回バレットクラブ乱入してくれへんかなとも思ってます
あそこ入ってきたら大したもんですよ
そこであ
の空気感を壊したら、
あの空気をボコボコにしてくれへんかなみたいな、そういう残酷なところもプロレスはあって、いろいろこの喜怒哀楽、
はい
はい、だからもう発散して、
そうですね、
はい、で本当に僕はそのプロレスで見たことによって人生が変わったっていう部分もあるし、
うん、
でそれはあの子供の時はそれこそ猪木さんとか長州さんとかを見て興奮して、はい、それが大人になった今度は偶然同級生になった棚橋くんが
プロレスラーになって、
プロレスラーになりエースになり社長になりっていうのを追いかけて、
はい
はい、であの子供が生まれる前は本当に僕それ追っかけのように、あの札幌とかも行ってましたからね、う
ん、
札幌行って台湾とかも行って、
はい、
ね、あの台湾にもいましたもんね、棚橋くんのコスプレしてる不安がいて、
ね、台湾のリーくんが
リーくんいましたよね、
リーくんが
リーくんどんどん体大きくなってましたよ ね、
リーくんが自分もトレーニングするようになっちゃって
そうなんですよ、はい、だから棚橋くんぐらい大きくなってたりもしたんですけど、
はいはい、
やっぱプロレスから与えられたものは非常に多いし、
うん
うん、そういう人もたくさんいると思うんで、はい、僕も
プロレスと出会って人生が豊かになりました。
いやでそれを田梨くんがプロレスラーになってくれたおかげで豊かになった人もたくさん私を含めていると思うんで、
いやそう言っていただけると嬉しいです、
はい、引退までね、
はい、
もう走り抜けてください、
はい、
でその後も社長として、
はい、
はい、期待してますんで、
はい
はい、ちゃんと数字を見られる社長として、
ね、数字を見ます僕ね数学が苦手だったからね、あの法学部にして、
あそうなんや、
はい、数学がなかった、文系取って、はい、数学が高校の時は大の苦手
で、はい、でもやっぱり必要に迫られる時来ますよね、
来ましたね、
来ましたね
逃げてきたら、
逃げてきた
ここで追い詰められました、
50前に、
はい、
頑張ってください、
頑張ります、
はい、あなんか告知とかないですか、
大丈夫です、
大丈夫ですか、
はい、
はい、 では来週もお聞きください。せーの、ハマグリ、ハマグリって言うんです。
ハマグリ、ハマグリ。